イースターを迎えまして、ただいまは新約聖書のマタイによる福音書の28章に記されている御言葉をご一緒に聞きました。ここには、言うならば最初のイースターの朝、つまりイエス・キリストが復活された日の朝の出来事が記されております。その時一体何が起こったのか、そのことに今日は耳を傾けていきたいのです。で、28章の2節を見ると、そのことがこのように書いてあります。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。大きな地震が起こったと聞きますと、今の私たちは、とても痛ましい出来事を思い起こさずにはおれませんが、ただこの福音書イースターの日にはそういう不幸な出来事が起こったというのではないのです。そういう私たちの生活を、人間の生活を破壊してしまうような出来事が起こったのではなくて、何よりも主の天使による神様の御業がこのところでなされた。で、具体的に言うと、その地震を通してイエス様のお墓の入り口を塞いでいた大きな石が脇へ転がされた、そういう出来事だったというのです。何度も今までも申したかもしれませんが、この当時のユダヤのお墓というのは、崖のところにこう洞窟のように横に穴を掘っていきまして、そこに遺体を納める、そういう形になっておりました。ただその入り口を開けっぱなしにしておくわけにはいきませんので、そのところを大きな石で塞ぐことになっておりました。その石と申しましても、それはお墓ですから、むやみに人が出入りしては困るわけですね。ですからもう大人が十何人、あるいは何十人かかってやっと動かすことができるような、むしろ岩で、それは岩のようなものであった、そういう大きな岩でお墓を塞いでいたというんですね。誰もそれを動かすことがないように、お墓の入り口が何かのきっかけで開いてしまうことがないように、そのような大きな石で塞いでいた。ところがその大きな石がこの復活の朝、主の天使によって転がされてしまったと。つまりしっかり閉ざされていたはずのあのお墓の入り口が開けられてしまった、それがこのイースターの出来事なんです。これはどういうことなんでしょうか。で、まずこの私たちの墓を塞いでいる石、それはある意味では私たちの地上の生涯を表している面があるのです。もちろん私たちの地上の生涯はそんなつまらないものだと言いたいわけではありません。何の喜びも楽しみもない、生きる意味もない、そういう話をしたいわけではない。もちろん嬉しいこともたくさんある、楽しいこともたくさんあります。そして生涯を忘れることができない、いやその生と死を超えて忘れることができない貴重な経験や出会いもたくさんあります。で、それはイエス・キリストの弟子たちにとっても同じでありました。イエス・キリストの弟子たち、それはその弟子たちにとってイエス様との出会いというのは何にも代え難い豊かな喜ばしい経験であった。イエス様に従う中で多くの人々が病気やさまざまな苦しみから解き放たれて救われていく、そういう豊かな御業を目にしてきました。そして何よりもイエス様が語る一つの御言葉がいつも人々の励ましになり慰めとなってきた。聖書の中にもそのことはたくさん書き記されています。 しかし、まあ、そうだからといって私たちの人生が万々歳であるか、聖書はそのもう一つの側面をはっきりと私たちに語る。この地上の生涯、どんなに豊かなものであったとしても、それには必ず終わりが来る。しかもそれはただ終わってしまうというだけではない。先ほど言いましたように、大きな石が私たちの人生の全てを塞いでしまうような、そういう終わり方をしないではおれない、そういうものなんだということですね。全てのものが何もなかったかのように、あるいは無意味であったかのように、重く暗く蓋をされてしまう、そういう終わり方を私たちの地上の生涯はやはりするのだ、そういう現実なのだということを聖書は私たちに語ります。今申しました、イエス様の弟子たちの生涯も同じでありました。イエス様との出会い、イエス様と過ごした日々は弟子たちにとって何にも勝る宝でありましたが、それだけにそのイエス様が十字架につけられて死んでしまった、いやその時に弟子たち自身がイエス様を裏切り、イエス様を見捨てて逃げ出してしまったという事実は、まさに弟子たちの人生に大きく立ち塞がった大きな石に他ならなかったんです。もう自分では取り返しようのない、一番大事なものがそこで失われてしまった、そしてそのまま大きな岩で蓋がされてしまった、それが弟子たちの、イエス様のお墓の前に立った弟子たちの思いでありました。で、聖書によればその根本に人間の罪というものがあるのです。そして人間の罪によって私たちの人生の最後は石で、大きな石でもって塞がれてしまう。私たちはその私たちの人生の一面を今こそ聖書の御言葉の中でしっかりと見つめなければならないのです。弟子たちも、ここに来たマリアと呼ばれる女性たちも、そのような自分の人生が大きな石によって塞がれてしまったような罪の痛みを覚えながらこのところにいるのです。しかし、じゃあそれでこの福音書の物語は全ておしまいなんでしょうか。イエス・キリストの物語はそれでおしまい、私たちの人生もそのような何の希望もないところで終わっていくしかないのでしょうか。で、イースターというのはそのような問いに対する神様の側から与えられた答えです。私たちの人生はそのように大きな石で塞がれて終わってしまうものなのか、それに対する答えが、神様から与えられた答えがこのイースターの出来事です。この日に何があったんでしょうか。もう一度あの2節を見てみましょう。まあ、くどいかもしれませんけれども、2節をもう一度お読みします。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。私たち今どうすることもできない石でありますが、神様がその石を取り除いてくださった。でしかもよく見ますと、ただ石が転がったというだけではないですね。主の天使が 天から下ってきて近寄ってくださり、しかもその脇へ転がされた石の上に座ったと言われています。でこれはこの石が私たちの人生を塞いでいたはずのあの 石がすでに神様の手の中にあるということを意味しています。別に天使は立っていると疲れるから座ったわけじゃないんですね。大きな石、それがもう二度とこのお墓を塞いでしまうことがないように、その石が再び私たちの人生を塞いでしまうことがないように、主の天使がその石の上に陣取って神様の支配のもとに置いてくださった。もう神様が私たちの神様である限り、この石が私たちを塞いでしまうことはない。どんなものも私たちの人生を暗い闇の中に、絶望の中に留めてしまうことはないという答え、それがこの出来事です。そして最後にもう一つ、このイースターの朝にあった出来事について、まあ、いくつもありますけれども、もう一つだけ最後に見ておきたいと思います。それは聖書の箇所で言うと8節9節、まあ、少し先になりますが8節9節になります。マタイによる福音書の28章の8節9節、婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。お墓に来た、イエス様のお墓にやってきた女性たちの前には、まず主の天使が現れたと言われました。そしてイエス様はよみがえられたよ、もうお墓を塞いでいた石が取り除けられて、イエス様は新しい命の中によみがえられたんだよということを聞いた。でその二人の女性たちが、まあ、弟子たちのところへ行ってそのことを知らせるように命じられる。そして走って行ったんですね。でその時に、その途中でイエス様ご自身が彼女たちを待っていてくださって、ご自身の姿を表してくださった。それがこの出来事です。そして大事なことは、ここでイエス様が、まあ、語りかけた言葉なんですね。まあ、この新教旧約聖書では、おはようと訳されています。まあ、時は朝ですから、まあ、おはようという挨拶でいいんですが、ただ、このイエス様の挨拶の言葉には、もともとはもっと深い意味のある言葉が使われているんです。で、どういう意味かと言いますと、まあ、おはようからは想像できないと思うんですが、これは喜びなさい、そういう意味の言葉なんですね。喜ばしいことがある、だから喜びなさい、いや一緒に喜びましょう、そういう意味なんですね。何もしかめつらしてないです。さあ喜べ喜べとお説教してるんじゃないんです。今イエス・キリストご自身がお墓を打ち破って私たちの目の前に立ってくださった、罪と死に勝利して今新しい命の道が開かれた、だからあなた方も喜びなさい、いや私と一緒に喜んでほしい、そういうイエス・キリストの言葉です。そしてある人が言っておりましたが、喜ぶというのはただ嬉しい楽しいだけではないですね。喜びがあるところ、それは本当の命があるところです。逆に言えば、本当の命に触れたときに、そこには喜びが湧き上がってくる。 私たちの人生が重い石に塞がれて終わってしまう、それっきり失われてしまう、もうそういうことはないのだ。本当に私たちが自分が生きているということができる、その命の道が開かれた、この私が本当に自分らしく自分の人生を生きたと言える道、それは決して幸せばかりの道、人生であるとか、人よりも立派な人生であるとか、人がびっくりするような立派なことをしたという人生であるという意味ではありません。まあもちろんそういう場合もあるでしょうけれど、良かったか悪かったか、立派であったかどうかということではなくて、また幸せだったか不幸であったかということすら超えて、イエス様が一緒にいてくださる、いつもイエス様が私たちを待っていてくださる、そしていつもイエス様がここにあなたの人生がある、あなたの命がある、だから一緒に喜んでほしいと言ってくださる、私たちの新しい命があるのです。ここに私たちの命が始まっている、このところからあなたの人生を始めなさい。決して失われることのない喜びに向かって私たちの歩みをこのところから始めよう。そういう招きがこの復活の朝、イースターの朝、私たちに与えられているのです。私たちもこの喜びなさい、そのように生まれかれるイエス・キリストの御言葉を今新たに聞きたいと思うのです。あなた方一人一人にとっての真実な命の道、新しい命の道がこのところから始まっている。まあ、もちろんだからもう何の悩みもない、苦しみもない、楽な人生が始まるというわけではありませんし、もう死ぬことがないんだということを私たちは言うことはできません。悲しみもあるでしょう、痛みもあるでしょう、そして私たちが経験しているように突然取り返しのつかない死に巻き込まれていくこともあり得るのです。しかしそのただ中にあってイエス・キリストが私たちと出会ってくださる、私たちを待っていてくださる、そして喜びなさい、このところからあなたの人生が始まるんだ、あなたの命が始まるんだ、そのように招いてくださっています。その命の主と復活の主イエス・キリストとこのところから一緒に歩き始めていきたいと思います。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今日イースターの朝に私たちをあなたの御前に集めてくださり、豊かな交わりのうちに、命の交わりのうちに置いてくださったことを感謝いたします。何よりもこの交わりのただ中にイエス・キリストご自身が立っていてくださり、私たちを新しい命の喜びへと招いてくださっていることを信じ感謝をいたします。一人一人の人生に痛みがあり、悩みがあります。また、私たち人類の上に大きな試練があり、痛みもあります。しかしそのただ中に、命の主であるイエス様が立っておられて、私たちを招いていてくださることを信じます。そのイエス様の招きに応えて、命の道を歩むことができるように私たちを導いてください。 またその命の道にとどまり続けることができるように私たちを導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今にも捧げします。アーメン。